時の流れというのは恐ろしいもので、仕事が始まるといきなり配信が止まるっていう、現象ですね、起きてしまいました。まあまあまあ、今回899回目のテクノロジートークステーション、次回900回ですからね、そこまではちゃんとやりたい。そして今年中にこそ1000回行きたい。西暦2017年1月22日日曜日、夜20時47分くらい収録、おはようございます。テクノでございますけれどもですね。もうね、テクノロジートークステーションね、なんか自分の中でね、惰性でやってる感は半端ないわけなんですけれども、もうね、リスナー数ゼロだと言われてもしょうが、なんかね、ゼロだって分かっても多分配信して、しまうだろうなっていう風に思って、しまうぐらいの感じ。うん。いや、もし、ね、この音声、もし聞いてる人がいたらね、それは、あなたのためにね、喋ってるわけではなく、本当に、なんか、ね、アクセス解析とかも全くしてないからさ、ね、だから本当に、ね、今聞いてくださってる方がいたらありがとうございますって感じですけれども、1000回っていうね、放送の、ね、一つ大きな節目の数をね、この2017年のうちにやっておきたいなというふうに思います。次回は900回。そこからあとね、100回こなせば、ね、1000回目の放送ですから、ね、しっかりというかさ、普通に楽しくやっていきたいなというふうに思いますんで、ここからもお付き合いください。お願いします。はい、ということなんですけれども、まあね、閲覧者はねちょいちょいいるんですけど、まあ本当にねちょいちょいっていうような感じなので、なんかめちゃくちゃね、見られている感じではないんですけれども、はい、だからまあ僕もねポッドキャスティング番組にアクセスはしないんですよね。普通に RSS でね、ダウンロードされるのを待つっていうだけなんで、だから本当に聞かれてんだか聞かれてないんだかが全くわからないっていう、こういう不安な状況の中でいつも配信、していますけれども、まあ慣れてきたのでね、まあなんか、誰かに見られてるっていう感覚でこうやってネット上でね、ひたすら音声を出し続けていますけれども、まあニコニコ動画とかもねそうですけれども、まあいろんな人たちがさ、放送だとか実況プレイだとかやっている中で、再生数が自分が見た回数みたいなね、感じで、前も俺再生回数で3だったなみたいな、今回は俺が見て4回目だみたいな、そういうのってよく あるわけですけれどもね、はい、まあまあまあケクステもそういうところありますけど、まあやっていきましょうか。今回はですね、映画レビューでございます。映画ね、これね、仕事の都合で見たんですよね。ちょっと仕事の都合で、まあ職場の先輩にですね、ケクノ君これ次の仕事で、まあ関わりがあるものだからちょっと見てみなさいというふうに言われてですね、見てみた映画が洋画です。こちら、最高の人生の見つけ方。という、まあ、映画の、英語版のタイトルで言うと、The Bucket List。バケットリストってね、直訳するとですね、棺桶リストっていう風に言うんですね。まあ、いわゆる死ぬ前にやりたいことリストみたいなもののことを棺桶リストとか、バケットリスト。まあ、カタカナでバケットリストって調べたら、まあ、出てきますけど、で、まあ、これまあだいぶ前のね映画なので、どういう話かってシンプルにまあネタバレみたいな感じになっちゃっても言いますけど、二人のおじいちゃんが病気になって入院するんですよ。で、病室がそのたまたま同じね部屋になっちゃって、でまあその二人が同じ病室で会話をしていく中で、で余命半年だっていう風な宣告を医者に受けるんですね。余命半年で、その中でまあ 人生やりたいことやって死んだ方がいいよね、ここまでね、大して興味もないような仕事45年もやってきて、みたいな、ことになって、まあ、ね、人に笑われてもいいから最後やりたいことやって死のうぜ、金ならいくらでもあるつって二人で、なんかやれスカイダイビングだのなんだのっていろんな山登りだのなんだのっていろんなことを二人のおじいちゃんがやっていって最後死んじゃうっていう話なんですけども、うん、まあね、最高の人生の見つけ方っていうタイトルの映画ですね、見ました。まあこういうなんか自己啓発系のタイトルのものってね、なんかまあガチで自己啓発の講演みたいなやつは僕好きなんですよ、実を言うとですね。はい。で、このバケットリスト的な考え方って、前ね、山崎匠さんっていう人の本と、あと、ツタヤのね、ビジネスカレッジから出てるものを見たときに、まあ、やりたいことがね、まあ、こう、やりたいこと、今人生でね、死ぬまでにやりたいこと100個、書き出してみようってなった時に、自分の人生の中で今生きててね、まあ僕今24歳ですよ、今24歳で、こっからあとね、40年ね、40年50年60年生きれるかもしれないじゃないですかってなった時に、そんなに人生残ってんのにやりたいこと100個も出てこないって、そんな切ない人生あるっていう、話に、なってたのすごくよく覚えてて、だからこれはね、バケットリストを実際に自分で書いてみたいなっていうふうにも思ったんですけれども、自分がね、まあ、この映画の中の登場、まあ、この映画の中で演じているのが、モーガン・フリーマンさんと、ジャック・ニコルソンさん、まあ、二人が出演されてるんですけれども、この二人が演じているおじいちゃん二人みたいに、余命半年っていうふうに宣告を受けた時に、おとなしく入院して、で、まあ、ある程度ね、適切な治療を受けてさ、ちょっとでも、寿命を伸ばしたいっていうふうに思ってやっていくのか、それとも自分のやりたいことまだまだあるんだっつって、病院を飛び出してね、いろんなことやっていくのか、どっちの方を選ぶかなって考えたんですよね。で、まあこれね、自分の仕事の周りの人たちにもちょっと聞いてみたんですけれども、まあ意外と多くの人たちが余命半年になったら病院を飛び出して自分の好きなことをやって、ね、余命よりも早めに死んでしまってもそれはそれでしょうがないっていうふうに多分私は思いますっていう人がすごく多かったんですけども、皆さんどう思いますか？なんか、まあ、例えばね、今余命半年って宣告されたとして、今の仕事俺辞めんのかな？どうなんだろうって思って。俺はね、まあ、やめはしないかなっていうふうには。いや、どうだろう。実際にこういうね、状況になってみたらね、変わってくると思うけれども、なんか家族からさ、いろいろ言われたりとか、ね、医者からいろんなこと言われたりとか、周りの人たちからいろいろ言われたらね、いや、もう治療に専念しますとかって言うかもしれないけど、でもね、多分ね、俺普通に多分入院してると思うな。なんかね、僕の性格上、今までね、その、先月ね、気胸で入院して手術したっていう話もそうですけど、まあ、気胸になったのがさ、11月の中頃ですよ。で、今まで気胸になったら大体すぐ入院してたんですよね。肺に穴が開いたっていうふうに診断を受けたら、まあ、その後すぐに、大体その日のうちか、1週間以内にはですね、まあ、入院するんですね。大体ね、まあ、あと2、3日したら多分良くなりますよっていう風に言われて、良くならないんですよ、僕の場合、気胸って。で、あ、良くならないですね。明日はちょっと入院しますかっていうような感じで入院するパターンがほとんどだったんです。で、今回は、まあ、初めてなんですけれども、その、まあ、自然気胸が自然に治ったんですよ。病院に時々通院はしましたけれども。だから、ただね、このね、自分が病気を背負っている、ね、深刻までいかないけれども、普段の健康状態とは違うっていう状態のまんまで、普段の日常生活やってらんない。俺は。なんか、いつ自分が倒れるやもしれんという状態のまんまでやりたいことはやれない。何やってても自分の体かばうことが一番大事に、俺は思ってしまう。 うん、から、うん。だから、このおじいちゃん、まあ、このね、最高の人生の見つけ方っていう映画の中で出てくるおじいちゃん二人みたいに、うん、自分の病気のことを忘れて楽しむっていうのは多分俺の精神上は全くできない。うん。だったら、病院にいた方が気持ちとしては安心できる。万が一、ね、ちょっと苦しくなったとしてもね、もし、体調が悪くなったとしてもね、ナースコール一本で誰かが来てくれる、痛みがあったら痛み止めを打ってくれるかもしれないね、っていう状況があるわけじゃないですか。っていう風に考えたら、俺はだよ、うん、俺は多分その自分の体調の中でやりたいことっていうのを多分やると思うんだよね。まあそのまあテレビだって楽しいと思うし、今だったらね、まあスマホもね普通に病室でいじっていいような規定になってる。まあ ICU とかだと多分ダメだと思いますけど、普通の病室だったらね、マナーモードであれば全然普通に使えますからっていうことを考えたら、まあめちゃくちゃやりたいことがやれるってわけではないけれども、まあうん、いいんじゃないのっていうふうに俺は思ったっていう話だったんだよね。だから今回のこの最高の人生の見つけ方っていう映画を見た時に思ったのが、なんていうかな、幸せってなんだろうっていうと、ちょっとなんていうかぼやっとしすぎっていうか野暮なさ質問かもしれないけど、どうやって自分をね幸せっていう風に感じさせるんだろう俺はっていうことなんだよね。うん、だからうん、ってなった時に、自分の人生の選択ってさ、まあ今後ね、だんだん年を取ってってさ、自分の体の状況とかもだんだん変わっていくわけじゃないですか。自分の興味関心も変わっていくし、仕事とかもあって自分の立場もまた変わっていくっていう中で、どういう行動が自分にとっていいのかなって、ちょっと考えるようになったよね。うん。だから、まあこうやってたまたまね、自分がやりたいと思った仕事というか、自分がねやりたくない仕事っていうわけではないから、今やってる仕事が、だからね、こういう仕事のにね集中するっていうのも一つの方法だと思うし、まあ他の楽しみを見つけるっていうのも俺はありだと全然思うんだけどさ、うん、なんだけど、その一回ねバケットリスト書いてみてもいいのかなっていう気がしてきた。この番組の中でね、あの別に公開するわけでもないですけれども、うん、っていうことですね。はい、非常に今回の映画はね見てよかったなっていうふうに思います。で、今回の映画ですね、まあぜひケクノ君見てみなよって言われたその日に、もうその日の晩に速攻で見れたんですけども、っていうのもですね、アマゾンプライムですぐ見れたんですよ。でね、あんまり良くないことなのかもしれないんですけれども、あの Google Chrome のプラグインでですね、あのまあ YouTube、 まあ YouTube も今普通にブラウザだったら倍速できるようになってますけど、あのですね、なんか3倍速だか4倍速までできるようなプラグインがちょっとあってですね、それを使って1時間半の映画、字幕付きなんですけど、字幕付きのこの1時間半の映画を3倍速で見て30分で見終えるっていう、ことをやったのでですね、その日確かね、帰ってきたのが、8時半ぐらいだったかな、8時半に帰宅して、でそっから着替えて晩ご飯だやれなんだ着替えだのなんだのっていう風にやって、だいたいこうね、まあ今日何作ろうかなとか冷蔵庫見ながら考えて、まあ適当に、まあ鍋に物を入れてぶっ込んでてとかってやって、ようやく、まあパソコンの前に食べ物と一緒に座れたのが9時頃ですよ。で、だいたい僕10時半過ぎぐらいには寝るんですけど、もう9時に見始めて9時半に見終えましたからね。うん、僕はね、倍速で見るのダメってよく言われますけど、いろんな人たちに、それは映画の楽しみ方じゃねえっていろんな人に言われるんですけど、僕はね、字幕はいいかなっていう風に思ってきましたね。あの、倍速で見れるっていうメリットがあるので。3倍速を吹き替えはきついな。どんだけ、その、喋り方とか発音がはっきりしてる声優さんの声でも3倍速まで行くとね、早すぎて聞こえない。字幕だと目で追えるから楽。うん。まあまあまあ、いろんな洋画とか見ていきながら、またちょっとね、レビューしていきたいというふうに思います。最高の人生の、作り方、非常にいい映画でした。皆さんもぜひ見てください。お相手はケクノ太郎でした。次回、900回。